それからもう一つ来てますね。
長野県の A ちゃんからですね、はいはい、はじめましてということで、うん、友人が移植手術で闘病生活から抜け出したんですが、どんなことを、気をつけてあげたらいいですかと言ってますね、
うん、
で友人は全然普通でいいよとは言ってくれてるんですけど、どうしたらいいですかという。
そうだな、じゃあこれ先生の話聞く前に小坂さんに聞こうかな、うん、
はい、はい、特に気を使うことはないと思います
さあ、これを受けて、これを受けての中川先生どうでしょう。
基本的にはあの小坂さんが言うにある程度自由な生活はできるんですけれども、もらった腎臓は1個しかないので、もともとの健康体の人みたいに2つ腎臓があるわけじゃないので、
はい、
腎臓自体は予備能がないです。だから、うん、その腎臓を1個を大切に長く持たせるには、やはり生活習慣病ですね、糖尿病、高血圧、高脂血症、うん、そういうものにかかると腎臓がまた1個しかない腎臓が悪くなるので、
うん、
それを気をつけなきゃいけないので、そちらに気をつけた食事をしてください。
はい、でどうでしょう小坂さん。
はい、そうですね、やはり
あ、パンチですよこれ。
あ、そうかそうか、一応ね。で、まあ中川先生はずっと術後からあの小坂さんをね、あの担当というかずっと見ていらっしゃるわけですけれども、うん、術後なんかこう指導されてるようなことはあるんですか。はい、
術後手術してからですね、1ヶ月から2ヶ月ぐらいは入院してていただくんですけども、はい、その間にもいろんな感染症っていうのをやっぱ先ほど言ったように免疫抑制剤を飲むので起こしやすいので、
はいはい、
その感染症が起きないかどうかと拒絶反応ですね、
うんうんうん、
他人の腎臓なのでどうしても異物反応を起こすんで、
うん、
その拒絶反応が起きた時はいち早く治療しないと腎臓が静着してないんですね、うん、なので拒絶反応、そうそうですね、うん、であの拒絶反応を起きた時にはすぐ治療するって、その管理を十分にして、うん、である程度落ち着いたところで帰っていただいて、外来で毎週1週間に1回ですね、うん、
はいはいはい、
外来来てもらって採血して管理をずっとしてきます。で大体半年から1年で1ヶ月に1回の外来通院なんですけれども、落ち着いていても大体 1,2 ヶ月に1回は外来にずっと来ていただいて、あの先ほど言ったように腎臓がお腹の中にある以上は必ず拒絶反応が起きるので、うん、免疫抑制剤をずっと飲んでいただかなきゃいけないんですね。
それ今もですか。
そうです、それは一緒、1,2
ヶ月に一遍は
来てお薬をもらってって、でそのお薬が適量にいってるかどうかをコントロールしていくのと、
うんうんうん、
それを飲んでいる間にあの何か合併症ですね、先ほど言ったような感染症、うん、普通に子供がなるような水疱瘡でも移植患者さん免疫機能が落ちているので、
うん、
非常にその水疱瘡でも重症化しやすいので、そういうウイルス感染とかも注意しなきゃいけないですし、あと特に小坂さんの学校の先生だと学校でいろんな感染症が流行った時に、うん、
ですよね、
本人がもらう確率があるので、その時に治療、予防的治療をしたりとか、そういう管理もしてきますね。
じゃあ小坂さん、やっぱり別に気づかなくていいとは言いつつ、だいぶ気づかなきゃいけないですよ。そしたら
そうですね、でも私は
そうです、今更か
そうです、ね、肯定しちゃった、
ね、朝晩うがいをするとか、
うんうんうん、
はい、
本当にしてるんですか。
本当にしてます。
手洗いうがいは必須です、
は
い、
手洗いは結構習慣になってます。やはりご飯食べる前とか、はい、家に帰った時とか、はい、
なるほどね。
小坂さん非常にこう気使ってないって言うんですけど、もともとがその生活習慣の病気にならないような食生活もできてるので、
あ、そっか、
だから本人的にはあんまりその透析してる時と極端には変わらないっていう生活なんですけど、非常にもうその感染症に関しても自分で気を使ってるんで、
そっか、
気を使ってる気持ちにはなってないみたいですけど大丈夫ですね。
もともときちっとした生活なさってれば治療法が変わってもそれは継続できるんです。
そうですね、うん、で我々からするとちょっと制約があるように見えるけど、うん、その前は小坂さんの生活ったらもう制約だらけで、だからもうできることがバーッと増えたぐらいに思ってらっしゃるんでしょうね。
そうですね、やはり週3回、うん、雨が降ろうが雪が降ろうが本当に行きたくなくても仕事があっても行かなければ死んでしまうという生活でしたから、 それに比べればっていう感じですね。
うん、それから中川先生にもう一つ聞きたいのはですね、
はい、
あの提供者の側のオペもやり、それから移植される側のオペも先生どっちもやってらっしゃるじゃないですか、
はいはいはい、
そういうその提供者と移植者の狭間でこうなんか考えたりすることってありますかね。
提供者の方が、腎臓を提供してくださる医師を尊重して、うん、きちんとその腎臓を次の人につなげるようにあのいい状態で移植をすることに専念してますね、
はいはいはい、
なのでその時間かからないようにすることや、あとその元々のその透析いただく方の患者さんですね、
うんうんうん、
の管理が不十分な場合は、まあ 現人移植の場合はちょっと今回の移植は見送っていただくっていうようなこともあります。
それは結構中川先生的には辛いこうあれじゃないですか。
そうですね、
宣告というかね。
そうですね、でもそのいただいた腎臓を有効に使わすには必ずいい状態の人につなぎたいとも思ってますので、それは判断をしなきゃいけないですね。
お、聞いてあげた。あ、何でしょう。
やはりあの合わせて言うならばですね、うん、あの臓器の提供者の家族というのはやはり少なからず愛する家族の一部がどっかで生きててくれるという思いもあるはずなんで、うん、それを今の先生の話のようなですね形できちっとすることは患者臓器不全患者さんを助けることもそうなんですが、
はい、
同時に提供者のご家族にね希望を与えてるということも忘れちゃいけない
ことですね。そっちの方も念頭に置いとかないと ね、
そういうことですね。ですからそういう意味では移植医は両方のプレッシャーの中で頑張ってるというこのぐらい褒めとけばいいの
か
な。ありがとうございます、
ありがとうございます。拍手も出ましたかなこれね。